前向きの議会劇場。この番組は前泊まり三木が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊まり三木です。さて、今日はお送りしております特別企画、沖縄の戦後政治史を学ぶ特別企画です。沖縄の政治議会劇場版をお送りします。今回は第6回となります。講師はこの方、沖縄国際大学非常勤講師の宮城修さんです。宮城さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、このシリーズも第6回を、
そうですね、
迎えます。今回は前回の宮森省への痛ましい事故、ジェット機の墜落事故の後に沖縄の本格的な復帰運動が開始する、復帰協が発足されましたというところまでお届けしました。今日は21決議からキャラウェイ旋風ということで、はい、キャラウェイさんのお名前聞いたことある人も、ね、多いかと思いますが、
そうですね、
アメリカの、大沖政策と絡んでくるんでしょうか。
はい、そうです、
はい、そのあたりをよろしくお願いいたします。
はい、前回は宮森小学校の第三次があって復帰協ができるということになりましたが、その1959年60年ぐらいにはですね、アメリカの大統領はアイゼンハワーでした。で、このアイゼンハワー大統領は在任中に、沖縄の基地を無期限に保有するなと、アメリカがですね、いう宣言した方であり、ニュールック政策で沖縄を核基地化した人でもありました。このアイゼンハワーが退任して1960年にジョン・ F ・ケネディさんが当選します。はい、うん、当時43歳です。
43歳、
アメリカ史上2番目に若い大統領が誕生したわけです。はい、で沖縄の人たちはですね、この大統領が変わってケネディさんに変わったことでアメリカの沖縄政策は変化するんじゃないかと、いい方向にですね、大いに期待をしました。それから日本ではですね、反共姿勢をすごい明確にして、打破派と言われた、岸政権に代わってですね、池田勇人さんが首相に就任しました。はい、池田さんは所得倍増計画を掲げて高度成長路線を進めることになります。こうしてですね、日米の、両首脳が交代したこの時期、やっぱり沖縄がですね、政策変更に期待をするわけですが、この時期に沖縄に君臨していた高等弁務官が、ポール・W・キャラウェイというですね、はい、人がいました。この先ほど紹介ありましたように、キャラウェイはですね、高等弁務官の権限を最大限に使ってキャラウェイ旋風と呼ばれる直接統治を始めることになります。
かなり厳しい対応規制策っていうのね、
そうなんです、
行った方と聞いてますけど、
はい、でここでですね、前回宿題となっていましたアメリカの軍の方がですね、沖縄を、基地化して自由使用しているためにですね、民生もおろそかになっているという事態、この事態アメリカでもですね憂慮されている事態なのですが、沖縄の統治の仕組みといいますとですね、ですね、アメリカの行政権を司る大統領の方からですね、まず沖縄の統治は国防長官に委ねられていると、で、その国防長官が統治の責任を持っていて、国務長官ではないんですね。はい、ですから軍の側の力が強くなるというのは当然でして、でこれに対してやはり国務省サイドがですね、介入したいという、やっぱり、考えというのはアメリカの、中にもあったわけです。さて、それはちょっと、後でおいおいしゃべりますけれども、まずこの、日米両国で首脳が交代したということで、まずこの2人がですね、1961年6月にワシントンで初めて会談をします。
はい、
でここで沖縄問題も取り上げられることになったわけですね。期待が高まります。
はい、
しかしですね、この池田さんはケネディさんにですね、この沖から沖縄の施政権の返還を要求することはありませんと言ってしまうんですよね。でケネディさんはケネディさんで沖縄基地はちょっと必要で、うん、これは日本のためにも利益になるというようなことになっちゃってですね、
うん、
これで両者が一致してしまうわけですね。でなおかつですね、この池田さんは、アメリカはその前政権のアイゼンハワー時代に戦術核を使って限定的に戦場で核を使うという政策、うん、しかし、日本はこの時池田さんがケネディさんに言ったのが、このアメリカの核兵器を日本国内に持ち込むということは日本国内ではかなりの抵抗反対があるから、うん、そうした、兵器を持ち込むのやめてくれととした上でですね、はい、だが沖縄に置くことについてはですね、まあ、完全に理解しているというようなことを言ってしまうわけですね、うん、日本はダメで沖縄はいいのかいという話をしているわけですね、うん、でじゃあもうケネディさん、まあ、せっかく首脳会談なので、まあ、池田さんに沖縄に関して何かお土産がないのかなということで、じゃあ日本政府によってですね、日本政府が沖縄に経済援助することをアメリカとしては歓迎しますということを言ってお土産ですね、うん、でこれまでアメリカは日本の援助とか日本が沖縄に統治することを関与することを極度に嫌っていたんですが、はい、ケネディさんの時になって初めて経済援助ならいいですよ、協議始めましょう、うん、ということにはなったんです、
うん、
でもですね、この会談で沖縄問題についてはですね、まずアメリカは沖縄を統治するということに対して両者が完全に一致して、しまったためにですね、沖縄の人たちにとってはもうかなりのですね失望感が広がったわけです、
うん、
でこの会談で沖縄の施政権返還は棚上げになりました、ただし返還圧力を日本への返還圧力を緩めるために会談後にね、共同声明が発表されます、
はい、
でケネディさんは日本政府の沖縄への経済援助を歓迎しますと、
うん、
で祝祭日に限って公共の建物に日の丸を掲げても構わないと、これまで沖縄の中では、日の丸を掲げることは禁止されていましたので、うん、それはいいでしょうとこれも認めました。それにもかかわらずですね、それはまあ小手先のお話であってですね、沖縄側が求めていた主席公選ですとか日本への渡航の自由とか自治権拡大などといった要望とは、うん、まあ、程遠い結果になりました、
うん、
で沖縄の人たちはこの会談に失望してですね、
はい、
真っ先に動いたのが、まあ、今の議会にあたる琉球立法院です、
はい、
この立法院の中でですね、ある決議が、全会一致で、可決することになります、これはですねケネディ政権が沖縄に対して思ったほどの、変更をしなかったためにですね、しかも沖縄の施政権を引き続き保有するということをですね、うん、1962年の、予算教書の中で、
はい、
大統領が発表していますので、まあ、これも期待外れに終わったということで、うん、琉球立法院はですね、1962年の2月1日に、
はい、
決議をします全会一致で、これがですね中身をご紹介しますと、
はい、
国連総会で採択された植民地独立不要宣言というのがあります。これ1960年ですか、はい、これを引用しています、
うん、
でこれですね、引用しながらですねアメリカの沖縄統治を告発して、
うん、
世界中 の, その代表にですね沖縄で何が起きているかっていうのを知ってもらおうということで、うん、決議を掲げたわけですね、うん、まあかいつまんで言いますと沖縄日本の領土内沖縄のことですね、うん、で沖縄の住民の意思に反して不当な支配がなされている、これはアメリカのことを指しています、うん、そのことに対して国連の加盟諸国が、注意を、呼びかけています、
うん、
で沖縄に対する日本の主権が速やかに完全に回復、されるよう、 尽力してほしいということを、要望したものでした。でこれをですね当時 の国連加盟104カ国に、この決議文を、送ったんですね。でこれが後に2月1日に、決議したので、いわゆる21決議として、語り継がれることになったわけです。
あの琉球立法院、当時は主席公選もまだ、実施されていないので、あの民意を、代表するといいますか、反映する唯一の機関、
そうです、
ね、自治の砦と言われた琉球立法院、やりますね。
あのこのようにですね、あの琉球立法院が世界にですね、あの抵抗の仕方として、国連を使って国連の場にで、訴えかけるという手法はですね、あの沖縄の政治史の中でも初めてですよね。国連に送ったわけですから、だからかなり注目されていい、出来事だったと思います。あの実際にですね、あの慌てたのはアメリカや日本で打ち消しに躍起になるわけですけれども、理解してくれた、国々があります、でこれがあのアジア、アフリカの、国々ですね。この国々ってあの第二次世界大戦後に植民地から次々と、独立して、あの国連の加盟を果たしたわけですね、でかつて植民地支配をされていた国々にとってその二一決議に込められている意味というのは痛いほどわかるわけですね、で彼らが理解者になります、そしてあのこの二一決議の翌年ですね、あの第3回アジア・アフリカ諸国人民連帯会議というのがあったんですけども、この中で沖縄に関する決議というのを採択します。であのまさに復帰協があの出来上がった4月28日ですね、でこの4月28日というのはもちろん先ほども説明しましたけれども、前回説明しましたよ、この沖縄が切り離された日、この日をですね、あの、沖縄デーと定めようという決議をしたんです、このアジア、アフリカの諸国が。これはね、かなりのインパクトがあったと思います。
ですね、キーワードあの 4.28 ですね。
あのやっぱこの言葉は繰り返し、沖縄の歴史の中で登場することになります。さて、このようにですね、あの池田ケネディ会談、そして引き続きケネディさんの沖縄政策がなかなか、生ぬるいというか、きちんと示されない中で琉球立法院が抵抗を示したわけですけども、今度はですねケネディ政権側にも変化が起きるんです、当時あの、日本の駐日大使、駐日アメリカ大使っていうのは、エドウィン・ライシャワさんでした、この方のハーバード大学の教授で日本史研究の第一人者で、奥さんも奥さんは日本人ですよね、で知日派と知られたわけです。でこのライシャワーさんはケネディ政権と近いんですよね。でライシャワーさんは実は沖縄に、在任中に訪れていて、沖縄の印象をですねこのように言ってるんですよ。紹介しますと、私は沖縄はいつの日か日本に返還されるべきであり、それまでの間もっと自治を許されて叱るべきだという結論に達したと。このね、ライシャワ大使の発言はとても重要で、沖縄視察後にあのライシャワさんはアメリカに政府に対してですね、沖縄に特別調査団を派遣するよう今度は国務省に勧告をするんです。国防省ではなくて
国務省の方ですね、
そして、それによってあのアメリカの国家安全保障会議 NSA と言いますけれども、がですね、あのカール・ケイセンさんという方を、団長とする特別チームを発足させて、いわゆるケイセン調査団を沖縄に派遣して報告書をまとめたわけです。あのもちろんケイセンさんとライシャワさんはあのもちろんあの知り合いなわけですから、やっぱりライシャワさんの存在がかなり大きかったのかなと思います。でケイセンさんの報告をあのかいつまんで申し上げますと、一つにですね、日本政府が提供する援助 についてちゃんと日米で交渉を開始しなさいと、先ほど紹介した、池田ケネディ会談の時に、はい、日本の経済援助はいいよって言ったんですが、じゃあ実際どういう枠組みでやるのかという協議が進んでいなかったので、協議を早くやりなさいと、開始しなさいということを言ってますし、あるいはアメリカの政府の経済援助をもっと上げなさいと、ね、もっと沖縄に援助を、しなさいということ、で3つ目にですね、これは重要なことなんですが、ユースカ、アメリカが沖縄を統治する、政府ですね、はい、アメリカ民政府 の、 組織を変えなさいと、で今まで軍人が、統治をしていたんですが、民政官というのをね、高等弁務官の下に民政官を設置して新設して、それを文官にしなさいというわけですね。そして対沖縄政策を変更すると、自治権を拡大させなさいという報告をしたのです。この経済報告に基づいてケネディ政権は対沖縄政策というのをですね、発表したんです。これも簡単に紹介いたしますと、
はい、
新政策ではですね、ケネディさんは特別声明として大統領行政命令の改正を柱とすると、だからその経済さんが言ったように自治権を拡大させているとかっていうことをですね、沖縄の統治を決めた大統領行政命令を改正をして、自治権を拡大させなさいというようなことを盛り込んだわけですね、
はい、
それからただ、それとケネディさんは沖縄は日本の領土でありますということを、公式に認めました、
はい、
ただですね、残念なことに返還時期は明示はしなかったんですけれどもね、で、そしてアメリカの経済援助を増額するというのも発表しています。これはまさに経済報告通りですね、
はい、
これから教育、医療、社会保障の3つの分野を日本並みに引き上げるということですね、
はい、
増額した上で3分野を引き上げろと、うん、いうことでですね、かなりこれまでにないような政策を打ち出します。そして、これも経済報告にあったようにですね、日本の援助については継続的に協議をする日米協議会というのを設置しますということを発表しました、うん、これがいわゆるケネディ新政策と言われているやつで、
はい、
これまでの沖縄統治の中では今、統治としては画期的というような政策を発表することになります。ここまでいくと、最初にケネディさんが登場した時よりは沖縄の人たち失望感広がってたのが、この新政策によってですね、沖縄の統治の仕方が変わるのかなということです ね。
そうですね。
だからいわゆる もう一つ言うと、付け加えますと、アメリカの軍が握っていた沖縄の統治を国務省が関与できるようにする仕掛けを作ったっていうのが、
大きいですね。
ここに介入の余地をするがあると、これは非常に大きかったわけです。
はい、県民の期待の部分、
そうなんです、ところがですよ、これで終わらないんですね、冒頭に紹介しましたように、当時沖縄の統治している、高等弁務官はキャラウェイという人でした。キャラウェイさんはですね、高等弁務官そのものが大きな権限を与えられています。沖縄では全能とか無限を意味するオールマイティというふうに言われて、沖縄の帝王とも言われたんですが、
はい、
まさにその権限をもうフル活用したのがキャラウェイと言えます、
はい、
で例えばケネディさんが新政策で沖縄の自治権を拡大させると言ってもですね、沖縄を統治するキャラウェイは沖縄での自治は神話に過ぎないというふうにですね、はい、言ってのける
有名な、
そうです、
沖縄の自治は神話、
はい、そういうことを言ってのける統治者なわけです、はい、だから大統領の政策がなぜか沖縄で貫徹というか広められないというか伝わらないという、それがキャラウェイさんの統治の仕方だったわけです。で ケネディさんの統治は先ほどライシャワさんの話もしましたようにですね、元自治を拡大させるという方向で、なぜならですね、こういうことなんです。ケネディさんは沖縄の統治、アメリカによる沖縄の統治は長く続けられない、だけどその沖縄の統治をちょっと引き延ばすためにはですね、日本の海洋も認めましょうと、沖縄の自治権も拡大しましょうという立場です。だけどキャラウェイはそれとは全く違って、軍を代表していますから、沖縄は軍事的にとても重要であって、制限なしに米軍が統治できる場所なんで、そんなもの返しなるものかということで、日本政府の介入をことごとくこの食い止めようとしたのがキャラウェイの統治ということですね。
さてこの先どうなっていくのでしょうか。なかなか期待の側面からなかなか厳しい、状況を沖縄は迎えていますが、次回にまたお話は続きをお伝えしていただきたいと思います。本日の前向きの議会劇場、今日は特別企画沖縄の政治議会劇場版の第6回 2.21 決議ですね、21決議からキャラウェイ旋風をお送りしました。講師は沖縄国際大学非常勤講師の宮城治さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
78.0